初めての。おはようございます。19番姿勢クラブの佐賀秀夫です。無視議会第260回定例会にあたり、一通告知に従いまして一般質問いたします。理事者各位の前向きな答弁をよろしくお願いいたします。今回の一般質問は、たくさんの方々が災害について質問をされていました。石川県能登半島地震からの環境が似ているという等、下北半島をリンクして有事の際を想定したものと考えております。今年3月プレジデントオンラインと東洋経済オンラインを読んでいますと興味深い記事がありましたので、プレジデントオンラインの記事を紹介いたします。30年以内に 70% から 80% で南海トラフ地震が発生は嘘だった、地震科学者たちが科学的事実をねじ曲げた理由というタイトルで、東京新聞の南海トラフ地震の真実という記事を取り上げたものでした。昨年、とある雑誌記事で読んだ記事で取り上げられていたのです。スクープで有名な雑誌なので、あまりこの記事は注目を浴びなかったのかと思われますが、東京新聞の記者が興味を持ち、名古屋大学、詐欺谷武史地殻変動学教授のインタビューを記事化したものではないかと考えております。南海トラフの確率だけエコ引きされている。他の地域とは違う計算方法を使っているから、全国で統一された計算方法を用いると、確率は 20% に落ち込むんだと。地震科学者たちは、あれを信用できない数値だと考えている。あれは科学と言ってはいけないと答えております。詐欺谷教授は、地震調査委員会開講型分科会委員を務め、地震科学者たちが全国で統一された計算方式を使って、南海トラフの発生率を 20% に改定する案を推していたのですが、分科会の上位にある政策委員会が、今さら下げるのはけしからんと猛反発、意見は一蹴されたと記されております。確率を下げると安全宣言と取られる。防災予算が獲得できなくなるというのが行政防災側の主張だった。この記事は当時の議事録を調べればわかるはずだとも言っております。30年確率はとても大事な数字で、数字が下がれば国土強靭化計画を含めいろんなものがストップされてしまうと現在の委員は話をした。国土強靭化の予算は10年間200兆円を充てると始まった事業で、本年度2024年度の予算は5兆2200トンで1億円となっております。石川県が30年以内にマグニチュード 6.5 以上の揺れが起こる確率は 0.1% からというような数字も、あのような大きな揺れを起こしているのです。その他、大阪北部地震、北海道、東部地震、熊本地震も同じような数字であります。全部紹介すると20分以上かかりますので、興味のある方はバックナンバーで読んでみてください。教授と記者が言いたいのは、国や自治体が出している防災情報を自らが調べ、土砂崩れ、津波、倒壊等のリスクを確認し、地震対策として備えるということを言っており、日本に住む以上はリスクがあり、いつ地震が起きてもおかしくないという意識を持って、生活しなくてはいけないという話で締めくくっております。私たちも日々意識して生活していかなければならないと思う今日この頃であります。それでは通告に従いまして3項目5点について質問いたします。1項目目の地熱発電調査について質問いたします。地熱発電とは、地下にある地熱エネルギーを用いた発電で、発電方法はフラッシュ方式、バイナリー方式などいくつかありますが、新エネルギーに定期されているのはバイナリー方式による発電のみで、現在投資で行われようとしているものももちろんバイナリー方式です。バイナリー方式とは、地熱流体の温度が低いときに、水よりも沸点が低い媒体を加熱させることで蒸気を起こし、タービンを回して発電させるというものです。2020年3月時点で、地熱発電設備の FIT 導入量の合計量は、59.3万キロワットで、2030年における導入割合目的として、140から155万キロワットが見込まれております。日本は火山帯に位置しているため、地熱発電に適した土地といえます。地熱発電は、地下に溜まっている地熱エネルギーを燃料として活用するため、 石油や石炭などの化石燃料のように資源が枯渇するリスクもありません。太陽光発電や風力発電には天候に左右されるデメリットもありますが、地熱発電は天候に左右されることがなく安定的に供給できるため、日照率の低い当地においては有効な発電方式であると思っております。ここまで見ればすごく有効な発電方式だと思いますが、当然デメリットもあり、あえてデメリットについても紹介いたします。地熱発電の普及が進まないのは、高いコストや10年を超える長期にわたる開発期間があります。また、掘ってみないと地熱発電設備を設置できないリスクから、開発に躊躇してしまう業者も少なくありません。また、地熱発電に関しての理解が少ないため、温泉の枯渇や環境への影響を懸念した住民らの反対もあり、始めることができない事例もあります。日本は世界第3位の地熱資源のポテンシャルを持ちながら、残念なことにその有益性を生かしきれていない。原因の一つに、国立公園、国定公園、温泉地付近に地熱資源が存在していることが挙げられます。有益性を得るために、国の補助金制度、コスト削減の技術開発制度を利用して推進して推し進めていくべきと私は考えております。脱炭素の取り組みも推進しつつ、2030年に向けてより一層の努力を続けるべきと思っております。以上のことを踏まえ質問いたします。1点目として地熱発電調査の現状と進捗状況について、2点目として地熱発電調査に関する期待点と現状における難易点について、3番目として地熱発電調査にかかる費用及び補助金などの確保について、以上3点について市長にお伺いをいたします。次に2項目家の職員の採用について質問いたします。青森県の大学進学率は 52.1% と、卒業生の半分以上が大学へ進学しています。この数字は1951年の調査以降最高だということです。専門学校への進学も加味すればもっと上がることと思われますが、青森県は専門学校への進学が年々下がっており、大学へ切り替えているのではないかという推測も成り立ちます。入学された学生諸氏にはたくさんの知識や教養を学んで無視に書いていただきたいと思っております。入学試験ですから、合格する人と残念ながら実力を出し切れなかった人、環境的に断念しなければならなかった人など、人が当たり前、日が当たれば影ができてしまうのも世の中です。また、進学にはたくさんのお金がかかり、結構大変です。奨学金を借りにしても、早い話、借金です。卒業してから金額にもよりますが、相当長い期間、返済していかなければなりません。自分で返そうとすれば、卒業して即、借金を背負うわけです。それなりの所得を得る会社に就職できれば、楽かもしれませんが、そうでなければ大変なことと思われます。また、実力を出し切れなかった人や、環境的に断念せざるを得なかった人のために、再チャレンジできる環境を整えてあげることも必要と考えております。自分で入学金や1年程度の授業料を用意して、再チャレンジするということは、将来的にも人間的にも大きな力と経験になることと思います。以上のことを踏まえ質問いたします。採用期間を限定して、大学及び専門学校希望者の採用について、市長にお伺いをいたします。3項目目の産業推進政策について質問いたします。先般、産業建設常任委員会で、愛媛県と香川県へ行政視察に行ってまいりました。地域通貨と IoT を利用した柿養殖の現状を視察、研修いたしました。詳細については、常任委員会の報告書をご参照ください。やはり現地視察はその場所の温度や雰囲気を五感で感じることができて大変参考になると今更ながらに感じられたものです。私は昔から作り育てる業務を支持しており、世界でもかなり恵まれたこの下北半島は絶好の場所だと思っておりました。近年温暖化のせいもあり生態系が乱され、以前のような漁業体系を維持することが難しくなり、たくさんの漁師や漁業体が廃業解体されました。むつ市を中心とした下北半島は食を中心に自然の恩恵を受けて現在に至っており、観光客にしても自然はもとより食を目当てに来る方もたくさんいると聞いております。漁業であれ 農業であれ、店頭に並ばせることのできないものが必ず出ます。食べるには何ら問題がないものがお金にならないということはもったいない。何らかの活用が必要で、調理すればその価値を見出すことができることが可能と思うからです。むつ市の下北の食を全国の人に知ってもらうため、食してもらうため、そして外貨を稼ぐために拠点が必要と考えます。そこで PR 用のパンフレットや農産物、海産物の通信販売もできるようなカタログを置いたり、広く広報広聴すべきと考えております。いつか的な拠点を築くことによって、食を体現してもらうことと、スポット的イベントではなく常設的な場所を提供すべきと考えております。以上のことを踏まえ質問いたします。むつ市下北半島の食物産の PR および販路拡大、一次産業の活性化のための東京居酒屋仮称でありますが、構想について市長にお伺いをいたします。以上、壇上委員の質問とさせていただきます。
市長、
佐奈議員のご質問にお答えいたします。まず地熱発電調査についてのご質問の1点目、地熱発電調査の現況と進捗状況についてお答えいたします。日内岳周辺地域地熱開発事業の現況及び進捗状況につきましては、市と連携協定を締結しております中部電力株式会社が主体となって調査が行われており、令和2年度に1合意、令和4年度には2合意の試掘調査を実施し、発電に必要な蒸気量や特性を調査する短期噴気試験を実施いたしましたが、酸性の蒸気が確認されております。令和5年度は引き続き短期噴気試験を実施しましたが、酸性蒸気のほか亀裂の浸水性が十分ではなく、また1合意2合意の各震度ごとの流体のサンプリングを実施しましたが、いずれの亀裂の震度においても酸性を示す結果となりました。今年度は3合意の掘削計画検討のための地表調査を実施するほか、酸性蒸気の活用も視野に入れながら亀裂の浸水性の改善策を検討する予定としております。次にその他いただいたご質問につきましては、それぞれ副市長及び担当部長からの答弁とさせていただきます。
斉藤副市長。
佐賀議員のご質問にお答えいたします。産業推進政策についてのご質問、むつ市下北半島の食物産の PR および販路拡大一次産業活性化のための東京居酒屋構想についてでありますが、現在東京都内にむつ市が直接運営に携わるご当地居酒屋はございませんが、過去には企業と連携してむつ下北半島を冠とした名前の居酒屋が都内に開業したこともございました。市といたしましては、一次産業の活性化は重要な課題であると認識しており、引き続き地域の食材や物産の PR および販路拡大のため、さまざまな取り組みを進めてまいりたいと考えております。まず B2B 事業者間取引を支援する取り組みといたしましては、これまでも首都圏を中心に展開する既存の居酒屋やレストランとの連携により、むつ下北の食材を使用したフェアを開催しており、今年度は6月24日から約3週間にわたりまして、県産食材を中心にメニューを展開する東京都港区新橋と、兵庫県神戸市に店舗を構える居酒屋と連携し、むつ下北の食材をふんだんに使用した下北半島フェアを開催いたします。また物流面を支援する取り組みにつきましては、Mロジトラックを活用した 産地直送の物流システムを構築し、鮮度の高い食品を迅速に都市部へ届けることを可能とすることで、品質の維持とコスト削減を図っていることに加え、これまで東京都江東区亀戸におきまして、5回にわたりトラックセールを開催し、新鮮な食材を B2C 消費者向けに提供しております。なお、今年度は6月30日に、兵庫県神戸市にありますメリケンパークにおきまして、関西圏では初となるトラックセールの開催を予定しております。このような取り組みの成果といたしまして、首都圏の飲食店における当地域の食材の取引件数が年々増加しております。このため、ご当地居酒屋を構える前に、首都圏をはじめとした多くの消費者に、当地域の食材を味わっていただく機会をさらに増やすことで、より多くの消費者に陸奥下北の食材の魅力を伝え、地産外消を加速させてまいりたいと考えております。引き続き PR および販路開拓を図ることで、当地域の食材の需要をより高めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
政策推進部長。
地熱発電調査についてのご質問の2点目、地熱発電調査に対する期待点と現況における難易点についてお答えいたします。一定の地熱が試掘調査等により確認されているものの、地熱蒸気自体の特性につきましては、実際に試掘調査を行った上で、噴気試験を実施しなければ特定できないというような難点がございます。現時点で噴気試験を行う前から、酸性の蒸気か、中性の蒸気か、また噴気量を見極めることが困難でありますことから、今後も継続した調査が必要となります。次に、ご質問の3点目、地熱発電調査にかかる費用及び補助金等の確保についてでありますが、市では平成27年度より、経済産業大臣を主務大臣とする独立行政法人、エネルギー金属鉱物資源機構、通称ジョグメックの助成金、地熱資源開発調査事業費助成金計5220万円を活用し、地表調査、物理探査を実施してまいりましたが、その後、平成29年度助成金の補助率が定額から4分の3補助に変更となり、生じる財政負担に対応するため、新たな事業スキームの検討が必要となりましたことから、平成29年度に公募を実施し、中部電力株式会社を連携事業者に加え、同社が主導し、調査を行っているところでございます。以後、市ではなく、中部電力株式会社が主体となっておりますことから、調査に要する費用及び助成額についてお示しすることはできませんが、中部電力株式会社もジョグメックの助成金、地熱発電の資源量調査事業費助成金交付事業を令和4年度まで活用し、助成事業の期間が終了となっております。以上でございます。
総務部長。
職員の採用についてのご質問、採用機関を限定しての大学および専門学校進学希望者の採用についてお答えいたします。地方公務員には、1会計年度の範囲内で任用する会計年度任用職員制度がございます。進学を目指しながら、事情によりそれがかなわない状況にある若者を、期間を限定して職員として採用してはどうかということでありましたら、会計年度任用職員として勤務していただくことが考えられます。会計年度任用職員は、 年度当初に配置するため、毎年1月ごろに採用試験を実施しておりますが、必要に応じて年度途中でも採用しておりますことから、随時お申し込みいただきたいと存じます。また、当市では会計年度任用職員を含めて、時差出勤制度を導入しておりますことから、制度の活用により、働きながら進学を目指している方でも、勉強時間の確保が可能となるものと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐賀秀夫議員。
はい、答弁いただきました。ありがとうございました。まずちょっと読むやつ忘れてきましたんで、下の方から3番、2番、1番といきたいと思っておりますが、東京居酒屋仮称ですね、僕ですね、副市長の方いいか、スポットでやるんじゃなくて、常設にしていただきたいんですよ。というのは、そこに拠点があることによって、そこに常に物があると。で、そこに物があるということは、こっちで作ってるやつをそこに出すわけですよね。で、二軸的効果を生むっていうのは、それを買いたいと。じゃあ、こっちの業者に通販で出たりとかすると。で、もう一ついいのはですね、地元の大学生の子をアルバイトに誘う、アルバイトをずつ買うと。そうすると、自分の下北、むつ市のことをよく覚えるというのと、親が一番心配しているご飯を食べさせるということ、まかないを食えるということ、そういういろんな相乗効果を生んでいきたいと。まあ、北海道がかなり積極的にやってますんで、そういう例を見ながらしてもですね、やっぱりそれがね、リピーターにつながっていくというのがあるわけです。スポット的に、ね、イベント、はい、やりました、ありましたっていうよりも、常設的にまずは金額とかいろんなのがあると思います。まあ、昔で流行った山積ですか、今は何ていうか分かりませんけども、例えばジョイントベンチャーにしたってよろしいでしょうし、どっかの居酒屋とタイアップしてもいいと思うんですけども、そうすると農産物、捨ててしまう農産物も全部ものになるわけですよ。こういう厳しい地域産業の状況で全てお金にしてあげると。まして今新幹線が荷物を運んで東京に運んでるという状況もあります。そのエムロジオトラックだってあります。いろんなパターンを考えていくことによって、そこが一つの下北むつ市の拠点になると。人が集うと。情報交換できると。物が売れると。そういうものな考え方で提案したんですけれども、再度、すぐじゃないのはすぐ知ってますし、明日じゃないのも知ってますけれども、そういう考え方で進んでいけないかということを再度お伺いいたします。
斉藤副市長。
はい。はい、お答えいたします。議員ご指摘の、居酒屋の経営につきましては、専門的知見を持ってしましても、非常に難しいものであるというふうには考えております。また、仕入れやですね、販売に伴う日々の金銭の出し入れ等にかかる事務が煩雑であることから、公会計、行政がですね、やるにはなかなか馴染まないのかなというふうに思っているところでございます。情熱を持った職員の方々や、ノウハウがある外食産業の企業の方々が、自らの意思と、そういう工夫によって経営をするものというふうに考えておりますので、投資におきましては、いかに、そのようなですね、企業な経営者に対して、地域食材の良さを理解していただき、国内外に販路をですね、拡大していくかということが非常に重要であるというふうに考えております。
佐賀秀夫議員。
いやいや。はい、ありがとうございます。大体、私、この手のやつの4回目なんですけどもですね、必ず言われるのは、行政には馴染まないであるとか、いつも言われる言葉なんですけど、馴染ませるんですよ。馴染まないというのはね、誰でしたっけ、道は作るものであって、行くもんじゃないと。5回目もやりますんで、ちょっと内容を今考えてきますんで、まずこれはこれで一つと。で、職員の採用の件なんですけども、私としては吉野答弁だと取ってるんですけども、比較的やりやすいかなと思っていました。一番大事なのは、子どもたちチャンスを与えるということなんですよね。例えば実力を出せなかったとか、あとどうしても経済的に少し大変だったと。何か私もそれは見てます。例えばですよ、経済的に困難な非保護世帯の方々ですとか、貯金できないとかいろんな話は聞くんですけれども、非保護世帯の子どもたち、もしくはその関係者の方々の貯金ができないとか、そういう部分がありましたら、ちょっと、まだそれは分からないんですけれども、教えていただきたいんですけれども。
健康福祉部長。
お答えいたします。生活保護の、被保護者の貯金ということですけれども、貯金についてはズバリイエスかノーかといえばできると。で生活保護費の、やりくりによって、生じたものであることと、それから、自立促進という生活保護の趣旨にのっとっていれば、この要件を満たせば、容認されうるものということになります。ですので、その大学進学のための預貯金というものは、この要件に該当する例であろうというふうに考えております。あと貯金の額とかについては特に明確な規定はないので、世帯の状況ですとか使用目的等を考慮して、世帯ごと個別に判断することになろうかと思います。以上です。
佐賀肥料議員。
はい、ありがとうございます。市長も経験があると思うんですけど、大体市長はお金いっぱいあるから奨学金借りなかったかもしれませんけど、うちも奨学金を借りましてですね、この奨学金っていうのがですね、借りれば6月でないか降りてこないんですよ。その間にとある銀行から借りなくちゃいけないと。で、保証人がつくと。大体親ですよね。非保護世帯の親御さんっていうのはなかなか難しいように考えられますが、その点はいかがでしょうか。
健康福祉部長。
お答えいたします。生活保護の非保護者、奨学金もちろん借りることはできるんですけれども、ただ生活保護を受給しながら大学に進学するということは現行制度ではまず認められていません。ですので進学で転出するですとか、あるいは自宅から通学する場合は、進学する対象者の方は、生活保護を廃止せざるを得ないという状況であります。そしてまた保証人なんですけれども、貸し付けを行う団体の判断ということに委ねられるとは思います。ただ生活保護を受給しながら、親御さん等が負債を返済していくこと自体は認められておりませんので、ご理解賜りたいと思います。
佐賀肥料議員。
はい、ありがとうございます。あまり非保護世帯の状況があまりその塩梅とか私わからないものですから伺ってもらって、だからその言葉でチャンスがあるということは確定したわけですよね。やる気がありさえすれば。だからその部分で例えば1年でも2年でも、大体、入学金、今国立が10万円上げるって騒いでますけれども、5、60万ぐらい、私立が大体90万から100万ぐらいと、それぐらいの塩梅を稼げれば、それなりにまずはスタートアップできると。そういうやる気のある子たちをなんとか再チャレンジさせてあげるような採用の仕方ですとか雰囲気を作っていただきたいと思いますので、私もそういう子がいたら声をかけますし、また予算の方もですね、それを採用のところに書くっていうのもなかなか大変な難しいところもあるかもしれませんが、来たらそういう子がいたらですね、少し手厚くウェルカムという形で迎えてあげたい、いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。で、一番最後地熱なんですけれども、確かにこの前も勉強会の方に3月ですか言わせていただいて、かなり難しいというのは思いました。やはり補助金をですね、やっぱり市は勧誘してないといえども、少しもうちょっと増やしていただくようにやっていただきたいし、ちょっと時間スパンかかると、もう結構な時間もかかってます。本当にできるものかと、本当にここがいいのかと、いろんな部分が出てこようかと思いますが、一番懸念しているのが、さっきも壇上で述べましたけれども、地熱というのはどちらかといいますと、国定公園や国立公園、そして温泉地に多いと。国はですね、地方分権だとか、一生懸命頑張れて地方にしてますけれども、今は独裁的な国家になってますけれども、副首相の方が詳しいのかな、例えばこういうものの時に、特別特区というのかな、どういう言葉が表現か分かりませんけれども、そのところで、私屈的にですよ、そういうのを掘ってもらって、状況を判断できるというものはできるのかできないのか、ちょっとそこら辺のところだけお伺いいたします。
政策推進部長。
お答えいたします。どのような形の特区になるかというところもありますけれども、現状では、事業者の方が、この助成金または自己の資金を用いて、1号生2号生と、私屈してきたという状況があり、で、現状その賛成が高いというところで、その活用の仕方について検討しているところでございますので、今のところその特区を使ってでの、この私屈というところについては検討されたような状況はございませんけれども、今後、必要があれば具体的 具体的にその、進め方というところで話が出てくれば、また、調査研究していく必要もあるのかなというふうに、感じております。以上でございます。
佐賀秀夫議員。
はい、そうですね、まあ、ちょっと飛躍した話をしたんですけれども、いっぱいこう掘削して何箇所かしていて、その何倍にこう当たるところを見つけていくという案内なんですが、私ですね、この地熱にはね、並々なる思いを持ってるわけですよ。さっき見た通り、CO2 にしても、いろんな今回、半永久的なそのエネルギーにしてもですね、やはり有効的なものではないかと。ですから、例えば補助金の部分で一つお伺いしたいんですけれども、まあ、確かに中部電力というのは民間企業ですので、あまりまあそのどこまで立ち入ることができるか分かりませんが、行政とか議会とかがですね、その補助金を出すところ、まあ、役所になるのか、普通のところになるのか、補助金団体になるのか分かりませんが、そこに働きかけるというのは、これ、可能なのでしょうか。
政策推進部長。
お答えいたします。その働きかけという部分に関しましては、一般的に、まあ、地域に対する要望として各省庁に、要望書をお届けしたりする場合がございますので、そのような形で地域の声を届けるということは、可能であるというふうに認識してございます。以上です。
佐賀秀夫議員。
はい、分かりました。要望というかですね、ちょっと前表現が悪かったのかな、例えばこの地熱を推進していただきたいということで担当省庁に行ってですね、いや、ちょっとこう少しプッシュしてくるとか、そういう形でだったらまあ大丈夫という考え方でよろしいんでしょうか。
政策推進部長。
お答えいたします。おそらくそのような形での、まあ、要望活動というのは可能ではないかというふうに考えてございます。
佐賀秀夫議員。
まあ、この都の地熱に関してはこんなにですね、ポテンシャルの高い場所ですから、なんとか進めてですね、最終的には前宮下現知事が言った通り、レトまで道路を全部ヒーターにして、除雪をしなくてもいいように、電気代はかなり安くするようにと同じような夢を持ってますので、市長どうでしょう、この地熱にかかる市長のお考えをお伺いしたいんですけれども。
市長。
はい、まあ、市のですね、騒音計画、後期基本計画におきましても、まあ、再生可能エネルギー、もちろん地熱開発も含めてですね、できる可能性のあるところにはチャレンジしていきたいという思いは市としてもありますし、まあ、私自身も地熱開発にはぜひ可能性があるところについては、もちろんこれはですね、事業の採算性というところがありますので、まあ、事業者との連携が必要になってまいりますけれども、もう一つはですね、ちょっと制度をしっかりと、区分させていただきますと、まあ、特区みたいなことができないかというお話もありましたけれども、まあ、国家戦略特区っていうものはですね、補助が増えるっていうことではなく、何か規制の緩和というふうに捉えていただきたいと思ってまして、まあ、例えばカジノ特区とかですね、まあ、日本でも議論されてますけれども、通常の現行の日本の制度ではできないんですが、まあ、特区にする地域だけはその法律から外されてですね、できるということになるというふうに認識してますので、まあ、特区になってですね、補助金が増えるということではないので、何かやるときになればですね、制度に引っかかるようなところがあれば特区も申請をしてですね、制度をかいくぐっていって、なんとかこう進めていただくようなことも必要だと考えてますし、補助が必要なときがあればですね、事業者とともにですね、関係省庁また関係団体に働きかけをしていきたいと、まあ、そういうふうに考えてございます。
佐賀秀夫議員。
はい、ありがとうございます。私もですね、そのような考えで、まあ、すみません、私の説明が悪かったんですけど、特区というのは例えば掘ってきて掘削してきてですね、この地域よりもそっちの方がいいんだと、恐山だ、八木温泉だ、下風呂がある、いっぱいこう温泉がありますので、この場所がダメだったときに、その移動できるときに少し緩くしてもらうと、そういうのが形を望みたい。でその前段で補助金をもう少し多くしてもらうことによって進捗率を早めると。もうですね、これまでだとずるずるずる、ちょっとすみません、失礼かもしれませんけど、長くないそうだと、淡々と言ってですね、テンポよく言って、もう少しこう活性化のためにやっていくと、そうすることによって、これ3つで実はですね、連動してるんですよ、私の考えの中ではね。大学で医科総合勉強させた子が行く、そこで飯を食って頑張って、血のことを覚える、研究者になってこっちに帰ってくると、 この地熱をやれればですね、養殖事業ですとか牡蠣、水産物、すべてがですね、バラ色とは言いませんけれども、結構成功しているのがあるんですよ。いいアイデアいっぱいありますんで、なんとかですね、この地熱を進めていきたいと思っております。要望じゃなくて、もうお願いじゃなくて、次また新しいのを出しますんで、よろしくお願いします。終わります。